東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、人物、映画、グルメなどホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。6月、雨上がりのアジサイが街を彩る季節となりました。リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。本日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム、ママはつらいよ吠えるタイガーママさん。コロナで在宅勤務になった主人、休校になった3人の子供たち、パワーあり余る子供たちと、仕事ができないから何とかしてくれと叫ぶ主人、ストレスだらけ、ゲームだらけ、部屋の周りはゴミだらけ、息抜きできない、やけのヤンパチ、ママが切れぬにゃ刃物はいらぬ、早くコロナ収束してくれとのメッセージ。ママはつらいよ吠えるタイガーママさん、お疲れ様でございました。お気持ちお察しいたします。全国各地で解除も出され、首都圏でも6月には解除になり、学校も始まっているかもしれないんでね、タイガーママさんのストレスもだいぶ和らいでくるかとは思います。外出自粛でコロナ疲れ、タイガーママさんのようにストレスが溜まってしまったっていう方もたくさんいらっしゃったと思います。学校も休校で給食もなくなり、昼食代もかかりますよね。準備するママさんも大変でした。お子さんたちのね、年齢にもよると思うんですけれども、この際、まあ、良い機会なんで、お子さんたちにもね、お手伝いしてもらうっていうのもいいかもしれないですね。休日はね、お父さんにも少しご飯の準備とかね、手伝ってもらうと良いかもしれません。これからの時代ね、男子もね、どんどん厨房に入った方がいいと思うんですよ。料理できる男子は絶対にモテますから、お父さんたちもね、年取ってからも家事は少しできた方がいいですよ。
うちは優しい奥さんが全部やってくれるから大丈夫って言ってもね、何が起きるか分かりませんから、先にね、奥様が亡くなっちゃう場合もあるかもしれません。最初ね、ママさんがいろいろ教えてあげるとき、いろいろ言いたくなっちゃうとは思うんですけれども、最初からね、できる人なんていないですから、お皿洗いなんかもね、後で全部自分が洗い直すことになっちゃっても、まずはありがとう、すごく助かるって感謝、この時笑顔大事ですよ。リサネンチもね、この作戦で最初は電子レンジも使えなかった家族たちが、料理から何からパーフェクトに家事ができるようになりました。全員がご飯作れるっていいですよ。それにね、お料理始めると男の人の方が美味しいもの作れるようになっちゃいます。悩めるママさんはぜひトライしてみてくださいね。それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組ウェブサイトがリニューアル。2020年4月より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一になりました。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第43回目放送、明日天気になーれ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、ディスり上等、飛んで埼玉です。本日もリスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム、光物大好きキラキラ板さん。リサネー、今回の外出自粛で時間ができたので、普段は映画見ない私も家族と DVD で映画鑑賞。特に面白かったのが飛んで埼玉、めっちゃ面白くてハマりました。私は都民なのですが、 映画では都内でも23区と市、23区内でも階級があって、私の住んでる町も軽くディスられてました。かっこ笑い。リサネーも飛んで埼玉見ました？とのメッセージ。キラキラ板さん、ありがとうございます。いいですね、光り物。この場合はね、ヘイラッシェイ小原と味ねの寿司ネタの方じゃなくって、アクセサリーや小物の方ですね。リサネーも板さんと同じ。やっぱりね、キラキラのアクセサリーに女子のテンションは上がっちゃいますよね。そして飛んで埼玉見ましたよ。飛んで埼玉、あのパタルロで有名な漫画家マヤ・ミネオさんがご自身も住んでいた埼玉県を自虐的に描いたギャグ漫画。2019年女優二階堂ふみさんやガクトさんで映画化して大ヒット。現在 DVD も発売されております。そしてじゃーん、なんとリサネーも埼玉出身でございます。だからね、映画の中でディスられてた埼玉あるあるがもうめっちゃリアルに分かっちゃうんですよ。前にね、番組にゲストでご出演くださったコメディアンの目立ち健一さんも埼玉、そして目立ちさんはね、小中学校の先輩なんです。リサネーたちね、埼玉市の出身なんですけれども、埼玉市ってもともと浦和と大宮と与野が合併してできたんですね。でリサネーたちは与野の出身なんですが、与野って浦和と大宮に挟まれている小さな市だったんですよ。浦和は県庁所在地で文京地区なんですね。そして大宮は新幹線も止まって繁華街などに賑わっている町。映画の中でもどっちが埼玉の中心かと喧嘩になって、睨み合う浦和と大宮に挟まれてオロオロする与野が、お前はすっこんでろと言われるね。微妙な立ち位置も実感として分かっちゃうんですよ、これが。またね、映画の中では千葉との対決合戦がありましたが、リサネーも学生時代よく千葉の友達からやたらライバル視されたことがあって、千葉の友達が出してくる最後の切り札が、でも埼玉海ないじゃん、勝ったね、というね、ムッカーってくる言葉でした。確かに埼玉四方を囲まれて海ないんですよね。しかし今回リサネー、この映画をきっかけに知ったんですが、非常に驚きだったのが、過去埼玉女子が貧乳率ナンバーワンだったという事実。セクシャルヘルスケアブランド LC ラブコスメの調査によりますと、2012年に平均バストサイズ日本地図でなんと47都道府県で埼玉県は堂々の最下位、唯一の A カップで、ここで埼玉貧乳問題が浮上したんですね。この原因にはね、裏付ける説もあるんですよ。胸をね、大きくする女性ホルモンは寝ている間に分泌されるっていうんですね。それにはやっぱり睡眠時間が重要。だけどね、埼玉県の女子高生の睡眠時間はこれまた全国で最下位だったというんです。データによればね、埼玉県の塾予備校費は全国1位。埼玉県民はね、勉強熱心なんですよ。確かにね、リサネーの住んでいた与野のお隣の浦和は文京地区で、県で一番偏差値の高い浦和高校もありますし、教育熱心なご家庭が多い環境でしたね。ちなみに中高時代、リサネーや友達のボーイフレンドも浦高の男子が多かったんですよ。携帯のない時代、友達の中には東大を目指してる彼のお家に電話すると、教育ママのお母さんがやきもきして、あなたね、うちの息子ちゃんは受験勉強で忙しいんですよと取り次いでもらえず、ロミオとジュリエット状態になっちゃっている子もいました。睡眠時間といえばね、リサネーも少なかったかもしれません。といってもリサネーの場合は勉強というよりラジオですね。ながら勉強しながらラジオ聞いてましたよ。吉田照美さんのてるてるワイドとか、中島みゆきさんやサザンの桑田佳祐さんがオールナイトニッポンとかやってた時代ですね。みんな知ってるかな。そんなね、女子高生だったリサネーが今自分でもこうしてラジオでおしゃべりをしてるなんて、すんごく不思議な感じです。そして埼玉貧乳問題、2018年の調査ではなんと A カップから D カップになったとのこと。すごい、3サイズもアップした。ちなみにね、2012年では全国的に B カップが多かったのに対し、2018年は D カップ以上が 65% も占めているんだとか。日本女子のバスト、 全体的に成長してるっていうことですね。ちなみに E カップは神奈川、千葉、大阪、福岡の4県となっております。いやーでもね、リサネもそうですが、胸が小さいからと悲観しなくても大丈夫です。昔ね、胸の大きい女の子好き？と聞いたら、いや胸じゃないよ、ハートだよと言ってくれた男子がおりまして、やっぱりね、女子はハートが大切。夜のナイトブラも大事だけど、女の魅力はハートのあったかさで決まる。いつまで経っても若い頃の感覚で子供っぽい行動をする人よりも、いろいろ経験して年を重ねた懐の深さを持ったハートのある大人の女性になりたいですね。以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのハッピーサプリメント。
このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーに梅雨を乗り切る食中毒対策です。本日もリスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム後ろ姿は大泉洋さん。
お、久しぶりに出たチーム後ろ姿さん。
リサね、今年もまた梅雨がやってきますね。癖っ気の私はこの時期髪がうねりまくって憂鬱です。そして暑くなるこの季節、食中毒も心配です。とのメッセージ。後ろ姿は大泉洋さん。ありがとうございます。大泉洋さん、くるくるの天然パーマですかね。リサネーもね、大泉さんと同じです。今はね、矯正も一応かけてるんですが、実は天然の癖っ気なんで、梅雨時は髪の毛大爆発しちゃうんですよ。湿気が多いこの季節、髪がうねる、広がる、逆にボリュームが減ってペタンコになる。
せっかく時間をかけてセットしたのに
とね、憂鬱になっちゃうくせ毛女子も多いですよね。そしてだんだん暑くなるこの季節、食中毒も心配です。食中毒といえば、実はリサね、梅雨時になると思い出してしまう恥ずかしい思い出があるんですね。あれはリサねが20代だった頃、当時は江戸川区の葛西という町に住んでおりました。ちょうど今頃梅雨の季節でした。その日はパートナーも早朝から仕事に出かけてしまい、一人で起きたリサネ。お腹が空いてたんで、カーテンが閉まっている暗いダイニングで、テーブルの上にあった干し芋を何気なく口に放り込みました。ちょっとね、ふわふわっとした口当たりの干し芋をむしゃむしゃ食べながらリビングに移動。空気をね、入れ替えようとカーテンを開けました。その途端、明るい日差しがパーッと飛び込んできたんですね。何気なく手に持っていた干し芋を見たら、
いやー、カビてる。なんと袋の中の干し芋がすごいカビだらけになっていたんです。
干し芋ってさ、白い粉が吹いてんじゃん、あれがカビ？と思ったあなた、あの白い粉はカビじゃありません。あれはね、干し芋の糖分が浮き出てきたものなんですよ。リサネーの干し芋には明らかに粉ではなく、ホコリのようにふわふわと浮き上がった白いカビと緑のカビがまだらに盛り上がっていました。通りで食べた時にふわふわしてたはずです。それからリサね、真っ青になりました。
どうしよう、カビの生えた干し芋食べちゃった。
吐き出そうとしたんですけど、もう無理、しっかりお腹に収まっちゃってます。
お腹壊しちゃう、どうしよう。
そして思い詰めたリサネは半泣きになりながら家の近くにあった内科クリニックに駆け込みました。クリニックはものすごく混んでました。待ってる間もリサネは気が気じゃありません。
どうしよう、ぐるぐるになってピーピーになっちゃう、どうしよう。
次、市川さん、どうぞお入りください。半べそになっているリサネを見て、若い男の先生はぎょっとしたようでした。どうしましたか
先生、私、カビの生えた干し芋の 。まるでこの世の終わりみたいな悲壮な顔で訴えるリサ姉に、先生はプッと吹き出しました。それはいつ？食べてからどのぐらい経ちました？
もう2時間ぐらいは経ちました。
お腹痛いですか？
まだ痛くないです。
一通り質問した後、先生はリサ姉に向かっておもむろに言いました。あのね、市川さん、チーズとかヨーグルト、納豆とかわかるでしょ？わざわざカビを生えさせたり発酵させる食品もありますよね。だから少しくらい食べても大丈夫なんですよ。しばらく様子を見てお腹が痛くなったらまた来てくださいね。あっという間に診察が終わったリサネ、結局その日お腹は大丈夫でした。そしてこの時の教訓が、暗がりで食べるものには気をつけようということでした。これからの季節ね、ますます気温も上がってきますから、食中毒には気をつけたいですね。ここでは食中毒を予防する3原則をご紹介しますね。まず一つは、食中毒の原因菌をつけない。よく手を洗って調理器具や食器を清潔にすることが大切なんだそうです。二つ目は、菌を増やさない。作った料理は放置しないで早めに食べましょう。そして三つ目は、殺菌をする。食材を十分に加熱し、常温で出しっぱなしにしないで冷蔵庫で保管するなども大事です。そして身近にある抗菌力のある食べ物、梅干しやお茶、シソ、お酢なども菌を抑えるのに役立ちます。上手に食生活に取り入れたいですね。そしてくれぐれも皆さん、暗がりで物を食べるときには気をつけてくださいね。以上、リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ。私を表現できるとっておきの魔法。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥセブン化粧品。
リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のリサネーのビタミントークでは、ディスリ城と飛んで埼玉をテーマに、リサネーも出身地埼玉県パワー全開の映画飛んで埼玉をご紹介。日本女子のバストが年々成長しているっていうのも嬉しいですね。リスナーの皆さんも、うちの県はこれが面白いよというおすすめがありましたら、ぜひリサネーに教えてくださいね。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、ハッピーに梅雨を乗り切る食中毒対策をテーマに、リサネーの恥ずかしい食中毒未遂のエピソードをご紹介しました。お医者さんもね、なんでこの人カビに気がつかないで食べちゃったのと意味不明だったと思います。そしてしつこいようですが、リスナーの皆さんも、くれぐれも暗がりで物を食べるときはお気をつけください。コロナ、全国各地で緊急事態解除もありましたが、まだまだ油断はできない状況です。今後も手洗い、うがい、マスクも着用して、一人一人が予防に努めたいですね。みんなが思いを一つに乗り切っていきましょう。番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメント、どしどしお待ちしております。市川梨紗のフェイスブックや、梨紗市川のインスタからも受け付けております。それでは、梨紗姉のビタミンサブリ第43回目放送、明日天気になーれ、これにて終了です。ここまでの相手は、緊急事態宣言が解除になったら映画館の大きなスクリーンで新作映画が見たい、リサネーがお送りしました。 Thank you。 それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.